ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナダナウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナダナベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラデラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード
見た心経漢字在殺行人般若波羅 くしゃりし、ふいくくふいしきしきそくぜく、そくぜしきんじゅそぎょしきやくぶにょぜしゃりし、しょほくそふしょふめつふく、じょふぞふげんぜこくちゅ、しきむじゅそぎょしきむげにび、しにむしきしょこみそくほ、げんかいないしむいしきかいむむ、無明人乃至無老死薬無老人無苦寿滅道無知薬得意無所得さた、はんやはらみたこ、むけげむけげこ、むくふ、びいさいて、Nya ha la mi ta ko tok anok ta la Myak sambo dai ko chi Nya ha la mi ta ze大名衆税務上衆税務東道衆上位採苦真実不幸高説にゃはらみた収束節収圧あてぎゃてはらぎゃてはらそぎゃてぼじそわかこの苦の苦をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善こと、おおおんじほさ さ。はい、今からね、ちょっと1時間半ぐらいお話しするので、ちょっとゆったりとした格好で座ってください。寒いとかないね、大丈夫ね。大丈夫、はい、はい、ですね、ずっとここ数週間青空についてお話ししてきて、そのいろんな文脈とかなんかね全部話をしてきてたんだけど、今日はねちょっと全く正反対っていうか、青空っていうのがもう究極の姿だとしたら、その最初ね、仏教とか何でもスピーチャーなことをねやり始める時ですね、初めのところ、それを伝統的には発心って言い方をします。発するの発に心って書いてね、それで発心じゃなくて発心ですね。それから一つねお願いしておきたいのは、日本語の、仏教用語の読み方っていうのは一応決まってはいるんですよね。でそれがちょっと日本語の普通の漢字の読み方とは微妙に違う、ね、例えば生死、生きることと死ぬことを普通は生死って言いますね。生死の境をさまようとかね、現代の日本語ではですよ、ね、だけど仏教用語では生死って言い方します。なので一応現代の日本語の読み方と仏教独特の読み方、この2つをねちょっと押さえてくださいね。あと発心とか、それからあとね道を求めるっていうのが、普通求道、ね、求める道って書いてだけども、あれは、仏教用語だと愚道となりますね。愚ですね、愚道とか、ね、で発心も、これも非常に、完全に日本仏教の文脈の中で使われますので、その場合発心ですね、発する心、それも日本人としてちょっとやっぱり身につけておかなきゃいけない教養の一つですので、やっぱりそれは身につけてくださいですね。それが我々の屋台骨になっていますから、ね、はい。でそれで今日はねその発心のことをちょっとお話ししておきたいんですよ。でだけど、まあただ私らが一本だからただの話であるわけなくて、なんていうかな、発心っていうと普通ね日本仏教の文脈で言うと、諸発心時便乗正覚って言い方をします。どういうことかっていうと、初めて発心、初めてさあ仏教勉強するぞ、ヨガをやるぞってね、初めて人生の中で思った時、その時便乗正覚、便っていうのはお弁当の便、すなわちですね乗が、完成するっていうですね、正覚っていうのが正しい悟りね、ってことはもうよし仏教を勉強するぞと思った時にもうすでに、悟りに達しているっていう言い方をするんです。 要するに、まあ、普通はそうじゃないじゃないですよ。よし英語の勉強するぞって言った途端に英語喋れたんで苦労しないんだけど、よし英語の勉強するぞと思って、それから3年間真面目に英語学校通って、3年後にようやく与田さんは英語喋れるようになった。だから、英語学校に入って勉強するぞって言った決めた時と、英語学校卒業して、完璧に英語が分かるようになった、これやっぱり例えば3年なり5年なりの時間かかるじゃないですか、ね、普通世間のほとんどはそうですよね。よし車を運転するぞと思って、ドライビングスクールへ行って、それで一生懸命やって、それで2ヶ月後に運転免許もらえて、運転できるようになりました。やっぱり2ヶ月ぐらいかかっちゃうわけですよ、ね、でこれはまあ普通の世間の常識ですよね。ところが仏教だと非常に不思議なことを言う。諸法真事便乗小学っていうね、初めてよし仏教を勉強するぞと思ったと途端にあなたはもうすでに悟ってるっていうねこと、で これもこれ一体どういうことなのかっていうのがやっぱり手つかずのままになってたんですよ。で今ね仏教 1.0、2.0、3.0 ってもう使っちゃってますけども、あともう今年の秋にはそれが日本の常識になりますから一応仏教界の常識になるはずですから、1.0 だとそういうなんかわけのわかんない言葉がバーンと出て、でも結局意味はわかんなかった。で 2.0 だとそんなわけのわかんない言葉ちょっと捨てちゃおう、やっぱり、そのなんか道を志した時と悟りを得る時ではやっぱり時間差があるのは当たり前なんだから、だからこれは、仏教を勉強しようと決めました。それから、それから今世においてうまくいったらそれまでだし、もっと何回も何回も生まれ変わって到達するんだったらやっぱりそれだけの時間かかる、ね、これがやっぱりやっぱり世間の常識と英会話学校やドライビングスクールの常識と同じ常識をここで当てはめるべきなんじゃないのっていうのが仏教 2.0 の立場、ね、で 3.0 だと初めてその、本当の意味が分かるっていう、ね、そういうことなんですよ。与田さんそこら辺整理つく大体分かる言ってること ね、結局そういうことなんですよ。で与田さんみたいにキリスト教の人出身から来た人、まあ、今ね 1.0、2.0、3.0 って一体何なのかっていうことを、まあ、このポッドキャストを聞いてる人はもう、私が、いつぐらいから6月ぐらいから言い始めてるからもう大体コンセンサスできてると思うし、で今年の秋にはそれが完全にコンセンサス、日本のコンセンサスになるはずなんですけども、1.0 っていうのは日本だけのあり方ではなくて、これも私と親しい、兄弟でずっと話し合ってきたんだけど、まあ、私ら2人でアメリカ行ったのでアメリカの、仏教の、流れを見てもね、どういう人が仏教に来たかっていうと、やっぱり仏教 1.0 ではないんだけども 1.0 に値、に当たるものに対する、まあ、一つの反発として仏教の世界に入ってきて、どういうことかというと 1.0 っていうのはいきなりなんかわけのわかんないドグマが出てくるのね。でいきなりこれを信じなきゃいけないよっていう話があって、でも納得いかない、本当に腑に落ちないことなんだけど、でも一応、ここではこうなってるからね、っていうことで自分が本当には納得いかないしピンとこないことなんだけども、それがまあ先祖代々伝わってきた信仰だから、それを受け入れなきゃいけない、でそれを受け入れた途端に、何々教徒になるっていうね、そういうあり方でも実は本当は分かってない、ピンときてない、ね、でそれに対して、アジアから来た仏教というのは非常にそんないきなりこれを信じなさいよなんてことが全然なくて、まずはほらあなた不安でしょ、どうしようもなく不安でしょ、 ってあなたどういうふうに不安なの？ある一つのこと頭に離れないでしょ、ね、でそういう頭に離れないで、いつも頭に不安が頭に離れないのがあなたの苦しみじゃない。でそれをよくまず見なさいよ。でそしてじゃあどうやったらその、不安から逃れられるの？要するに不安を客観的に見たら、ね、そしたら、不安っていうのは単なる現象に なって、それで少しずつ不安というものが逃れられるようになる、なんていう説明を受けると、なんかなんとなくもっともそうに思えちゃうわけですよ。だからこうそういう説明にはいかにも、イエス様がね、十字架の下で復活されましたってね、だってどうやって死んだ人が復活するのよってね、そういう話ではないから、そういうのをいきなり信じろって話じゃなくて、まあ私、まあはい、確かに私不安だし、でもあることに関しての不安が心から離れないんですってね。でこれはもうその通りで、これは別に信じるとか信じないって話じゃなくて、でそしてそれをどうやって、乗り越えるかっていうその方法も、何かを信じれば乗り越えられるって話じゃなくて、まあじゃあそれを客観的に分析してこうだったら、乗り越えられるよっていう、そういう話なんですよ、ね、だから、2.0 的な、全てを説明しきって、でそれでそれを受け入れるっていう、ことが、まあ、アメリカの場合はいきなりスタートした。だからアメリカの場合は仏教 1.0 が吹っ飛ばして 2.0 から始まった。だけども仏教 1.0 に当たるのはもともとあったそういう、宗教ですね。つまり全然納得いかないんだけども、とにかくこれを信じなさいよっていう形ですね。それに対して仏教っていうのはそういういきなり信じなさいよっていうのが一切なくて、まず本当に納得がいく形で分析して、その分析の果てにそれどうやって乗り越えたらいいのか、でその乗り越える方法も非常に、知的で理性的なものである。だから何かをいきなり信じろっていうことをしたくない人たちに圧倒的に受けた。で、まあご存知のようにアメリカの仏教っていうのは実は十一種の人によって支えられている。まあ、こういうこと一応だんだん頭に入れていってくださいね。そうすると日本で十一種、ユダヤの人ですけどね、日本でユダヤっていうとなんかわけのわかんない、まあ、あれもあるんだけども、まあ、普通にイスラエルの人たちとか普通に付き合えばね、彼らがどういう人たちかわかる。そしてものすごい頭いい人たちですね。世界のノーベル賞の何割かは全部十一種の人たちですからね。で彼らが、だけども彼らが先祖から受け継いできた信仰というものとどうしても彼らの知性がぶつかってしまう、ね。そういうのでそういう若い十一種の人たちが一斉に仏教徒になったっていうのが、この1970年から80年から90年にかけて、2000年かけてに起こった出来事ですね。そして彼らの持ち前のインテリジェンスによって、もう一気に仏教の翻訳がなされて、英語で英語やね、いろんな西洋の言葉で大量の仏教書が出版されて、でどれも恐ろしく知的レベルが高くてっていうね、っていうことがまあ実際起こったんですよ。でその影響を日本も今ちょっと多少ようやく受け始めてますけどね。だから、そういうふうにして、自分がいきなり何かを信じるんではなくて、自分が納得のいく形で、何かをやりたいっていう人たちがいきなり、仏教 2.0 の世界に入ってきた。いいですね。でそれが現代の西洋仏教というものを形作っています、ね、そしてそれは、今ぼちぼちとね、まあ、大量じゃないけども日本語にも翻訳されているから、されつつあるから、だんだん分かってきて、でそしてそれがね、実は、今仏教と言われているものの、 に対して結構大きな影響を持ってるんですよ。それはちょうどヨガと同じでね、あのヨガっていうのは必ずしも、仏教、インドの3000年のあれがいきなり来ているわけではなくて、やっぱり一回西洋のあれを通っているのね。それはただ単になんかカリフォルニア的ななんかあのハリウッドのセレブさんたちが、自分の美容と健康のためにヨガをやりました。でそれにあの憧れた、ね、各国の若い女性たちが一斉にヨガをやり始めたっていうような、まあ、そういう面もあったんだけど、そういうレベルとはちょっと違ったところで、やっぱりあの現代のヨガの理解の仕方のところに西洋の影響を受けちゃっていることは確かなんですよ。でそれと同じようなことは仏教にも言えて、で実はそこら辺が何なのかというと、実はマインドフルネスっていう言葉も実はあれは必ずしもね、あのパーリ語のサティの翻訳とは言い切れないんではないかっていうことが今最近言われてるけども、つまりパーリ語のサティっていうのはもうずっとスリランカやミャンマーで、続いてきている。だけども20世紀になってマインドフルネスっていうのが出てきて、でマインドフルネスっていうのが今現代の日本仏教の中で一番重要なものとして、なっている。だけどこのサティ、まあ、私の今までの説明だとサティイコールマインドフルネスというふうに説明してきて、それは、学校の試験としては正しいんだけれども、それでそう答案書けばあの丸をもらえるんですけどね。だけどもそのサティからマインドフルネスっていったところにちょっとやっぱりジャンプが一つあって、そこにあの結構はっきり言って西洋仏教の影響がどうもあるらしいですよ。私それちょっと感じてたんだけれども、あのそこら辺がね今ようやくはっきりしてきつつあるかな。でそうなるといいですか、もう一回整理するよ。あの歴史的にサティっていうものがあったわけね、これ気づきってことで、でそれがそこから、まあ、マインドフルネスになったんだけども、サティの、翻訳がマインドフルネスなんだけれども、このサティがマインドフルネスになった時にどうも西洋の影響を受けている。そしてこのマインドフルネスが日本へ来て気づきになったり、いろんな瞑想方法になっている。そうとして現代2013年に皆さんがマインドフルネスの、瞑想しようとした時にもうすでに影響を受けちゃってるんですよ。そういうどうも歴史がある。そうなると今私が十一種の人たちが一斉にあの十一種の先祖の宗教に反発して、仏教に来て、でその人たちが圧倒的なインテリジェンスでもって、英語に翻訳したりいろいろしてきて、各国の瞑想センターや各国のブディストセンターのリーダーになって、で仏教界を引っ張ってきたっていう歴史的事実が実は我々が今あのやっているマインドフルネスにかなり影響を与えちゃっていることがちょっと見えてきているんですよ、ね、そうなると、ああ獣医師の人がそうなのねなんてのんきな話じゃなくて、皆さんがマインドフルネスのことを やろうとした時にもうすでにその影響を受けちゃっているっていうね、そういう話です、ね、でそれがまあ 2.0 と 1.0 と 2.0 の話なんだけれども、今日はねちょっとそれが話題ではなくて、今日は発心ということ、ね、について、お話ししていきたいと思います。つまり、なぜもうそんなに仏教を勉強しようと思ったわけで、でその時に、2つの考え方があって、1つは今言ったように英会話学校やあの自動車教習所と同じで、英語を勉強するぞとか自動車を運転できるようになるぞっていう時 と、決心した時と、それと実際に英語が喋れるようになった、実際に車を運転できるようになったには当然時間的なあれがありますよね、時間差がありますよね。それが3年だったり2ヶ月だったり、でそれと全く同じことを仏教の場合に当てはまるのかどうか 普通、まあ普通当てはまると思うじゃないですか。ね、養子養賀をやるぞってなって、実際に全然できなくて、ようやくやっていくうちに3年やってようやく曲がるようになりましたとかね。まあ、ヨガ、まあ、ヨガちょっと問題だけど、あので、瞑想なんかでもね、よし瞑想やるぞってやってやって、ようやく全然最初はあの呼吸の集中できなかったんだけども、ついに、集中できるようになりましたとかね言って、当然ここに時間差がある。だからそれは瞑想も英会話を勉強するのも自動車のドライビングを勉強するのもみんな同じだっていうのは非常に常識的に分かりやすい考え方じゃないですか、ね、だけどどうもそれを真っ向から否定する考え方があって、でそれが初発心時便乗小学、初めに発心した時にもうあなたはすでに小学正しい悟りを、完成させちゃっているんだ。でこれまたわけわかんないじゃないですか、ね、だけどなぜ私はこんなことを言うかというと、日本文化っていうのは実はね、こっちでできてるんですよ。初歩心地弁上小学の方で、ね、でだから仏教 1.0、2.0、3.0 っていうのはどういうことかっていうと、でここ今のことから言うと、結局これは常識に反するわけね。普通の常識は何かを勉強しようとしたときと、それがうまくできるようになったときは時間差がある。だけどこれ時間差がないんだよってことを初歩心地弁上小学って言ってるわけ、ね、でそう言われたのが、日本の伝統なんですよ、ね、ってことは私らが 1.0 って言ってるのは、そういうわけのわかんないことをいきなり言われることなんですよ。でそうするとわけわかんないじゃないですか。でそうすると発心とか小学とかっていうのは全部なんかいい加減になってきてしまう、ね、それに反発して 2.0 が始まったわけね。で 2.0 っていうのは非常に常識的なんですよ。つまり何かを勉強しようとすることと、それを完成させるっていうのは当然時間差がある。英語だったら3年間、ね、ドライビングスクールだったら2ヶ月とか、ね、で瞑想の場合もまあ何年間とか、でそういう考え方を取り入れようっていうのが 2.0 の考え方で、でこれは非常に私らの、Thinking Mind に非常に分かりやすいし、世間の常識ともうまく一致するわけね。でそれでそうなった時に、ああ日本で初歩心地便乗小学なんか言ってたから、あれ全部インチキだったよねっていうふうに、それを捨てちゃうっていうのも非常に分かるんですよ。何言ってるか分かりますね、本当にね。で今私らがやろうっていうのは3.0 で、この 1.0 でも 2.0 でもないってことですね。で私やっぱりね、本当に発心をした時にもうすでに悟りを得ているっていうのは正しいっていう立場なんですよ。でもそれは普通の常識からは分かんないから、じゃあ常識的にはどうなるのっていうことを今日はちょっとお話ししたいと思います。でほらこれでも仏教のこの十数年の歴史的状況が全部今の話の中含まれるでしょ。分かります？ピンときますね？大丈夫ね、うん、はい、はい、でちょっとね、その前にちょっとまたちょっとね、青空からもう一回入っていくけども、その前にね、告知だけちょっと してね、まあ、告知、今更告知したってしょうがないんだけども、8月30日ね、金曜日から、韓国行ってきます、ね、まあ、もう今更言われても困るでしょうけど、もう、青空のヨガの東先生と私とあと3人の男性が、男の子たちが、一緒に行きます、ね、まあ、日本各地からそれぞれ韓国へ飛んで、金浦っていうね、金浦ですね、空港、東京でいうと羽田空港ですね、成田じゃなくて、だから羽田と金浦と間がつながってるんですけど、でそこで待ち合わせて、そこから車で3、4時間という感じで、で標高800メートルの、 最高気温26度、最低気温18度とかね、今言ってるみたいですけど、そういうところへ行って、まあ、どうなるか分かんないんですけど、まあ、大体日本と日本や台湾やインドでやってるリトリートと同じようなスケジュールでやろうかなと思ってますね。で、まあ問題は、台湾ではごめんなさい、韓国の状況というのは日本と全く同じで、なので、全く 1.0 と 2.0 として、まあ、3.0 的な考え方もないから、まあ、私が 3.0 的な考え方を導入するというふうになると思うんですけどもね。で、だから歴史的な状況が全く同じで、でそれを今入れる、分析した果てにちゃんと入れていこうというね、そういう話です、ね。で、でまあ、9月の6日ぐらいに帰ってきて、でよくそのだから2週間後の、ね、日曜日にその報告ができるかなと思いますので、2週間後の日曜日にいらしてくれたら、多分写真とか、ね、交えてお話しできるかなと思いますですね。でその後、その次の週が9月の、敬老の日の、週末が、土曜日が、普通の早朝座禅会で、日曜日が、名古屋のマイソールエイト様での座禅会 で月曜日の敬老の日が京都の一等園さんでの座禅会になっています。ただね、15日の、日曜日、に、私は名古屋行ってるんですけども、一方案は私はいないんですけども、まあ、朝のうちはいるけども、その日をね、カルマヨーガの日と決めて、まあ、東先生の、ね、方で、ヨガの一日を今計画しています。すでに東先生のメーリングリストの人にはメール配られたみたいですけども、送られたみたいですけども、一方案の方は私が多分明日の朝ぐらいに、メールを出す予定です、ね。でそれを見てぜひ参加してください。でやるのは、カルマヨガ、まあ、普通の、ヨガクラス、ね、アーサナとかプラナヤマをやって、カルマヨガとして、お掃除をしたりして、それからランチして、その後バクティヨガとしてね、マントラ唱えたりとかいろいろします。だから、まあ、1日かけてたっぷりと、ヨガのね、ヨガ三昧の時間をこの一方で過ごしてもらうということを計画していますので、ぜひぜひいらしてください、ね。でその後はもうすぐに、秋のお彼岸のセッションになりますから、ね。あ、それとね、一番ちょっと韓国のことばっかり気にしていて、沖縄の久高島のセッションがね、まだ案内メール出せていないので、韓国行く前に絶対に出さなきゃいけないので、今週中に必ず出します、ね。体育の日の連休ですので、金曜日の午後に集まって、火曜日の、お昼頃解散して、で、まあ、火曜日の、夕方の飛行機で帰るとね。だから、まあ、普通に働いている人なら、金曜日と火曜日にね、ちょっと有給を取っていただいて、ければ、3連休ですので、まあ、5日間の、ね、沖縄で過ごせるかと思います。まあ、もう今更言うまでもないですけど、本当神の島ですから、もう行くだけで満足していただけると思いますので、ね。まあ、もちろん飛行機代とか多少かかっちゃいますけども、まあ、今ね、安い飛行機飛んでますので、そういうので普通に JAL とかなんかじゃなくても、いくらでも格安な航空券探せると思いますので、ね、そんな工夫してぜひぜひいらしてください、ね。沖縄についてはまた詳しく後でお話ししていきますけど、案内メールは数日中に出します。はい、じゃあ告知はそのぐらいですね。はい、じゃあ、まずね、 星新に行く前にちょっと青空のねことをちょっときちんと、もう一回押さえておきます。そうしないと前進めないので、はい、で、はい、ね、もう一回繰り返しますけれども、あのこの間のね、御嶽の接心、の時に、いろんなことがはっきりしたんですけれども、あのその一つがね、あのこの一方案の、瞑想の名前そのものなんですよ。でこれが、まあ、ワンダラマメソッドっていう、言い方は、ずっとしてきたし、で多分この先それが変わるってことはないと思います、ね。ただね、ワンダラマメソッドを別の言い方、なんとかあの瞑想ってした時に、ね、非常にちょっと難しい問題を今まで抱えていたので、あのでまあ、今までは微細な意識の瞑想という言い方をある 2,3 年前から知ってましたけども、まあそれも言い方が、あの、まあ、そのなぜそういう言い方をしたかっていう理由はね、山ほどあるんだけども、ただね、意識ってなるとちょっとまだなんか吹っ切れない部分があるのを私は感じていて、でそれで、じゃあ今実際に私らがやっているのに一番ふさわしいのは何なのかといったらば、やっぱりもうストレートに青空の瞑想でいいのではないか、ね、っていうことになりました。でそうすると、いろんなことが本当にはっきりする、ね、で何がはっきりするかというと、まあ、青空の瞑想ってこれ仏教 3.0 の話、要するに私が皆さんにお願い、ずっとお願いしてきたのは、単にある瞑想センターに行って、まあ、これそれが全てというふうな態度を取るんではなくて、もっと仏教を立体的に見ていただきたいということをずっとお願いしてきました、ね。それで、なんか全然何も分からない、とにかくヴィパッサナーって言葉だけ覚えちゃって、ね、ヴィパッサナーって言葉がとにかくヴィパッサナー瞑想というのもある、それは体の感覚を見ることなんだっていうのがある。で一方案でも体の感覚を見る、あそうか、じゃあ一方案も別の種類のヴィパッサナーなのねっていうふうな理解だったら、まあ、全部的が外れるんですよ、ね。で私はあるヴィパッサナーのコースをやって、頭のてっぺんからスタートして体の感覚を見ることをやりました、ね。だけど一方案さんでは、あの右の手のひらから見ることしています。まあその通りなんだけども、でそうすると、じゃあまあヴィパッサナ瞑想っていうものがあって、ある瞑想センターでは頭のてっぺんから見ていく、ね、だけど一方案では右の手のひらから見ていく、あじゃあそういう、ただそういう違いなのねっていうふうに理解してもらったら、これ 100% 間違いなんですよ。もうそれは分かりますね。これはそのあるメソッド、あるヴィパッサナのメソッドだと頭のてっぺんから体の感覚を見ていくけど、一方案では右の手のひらから見ていくっていうようなことが違いではないんですよ。ね。そうならどうでもいいんですよ、ね。そうではなくて、もう全く違うことをやっているんだ。頭のてっぺんから見ていくヴィパッサナと一方案のヴィパッサナは。なぜ一方案のヴィパッサナでは、誰が何がヴィパッサナをしているのかっていうことを、徹底的に強調する。 だけど頭のてっぺんから見ていくヴィパッサナではそれは一切触れない。いいですか。ここが全く違うんです。一方ではそれについて一切触れない、で一方案ではそれを徹底的に問題にする。これはこの違いなんです。この違いを分かっていただきたい。それはただ単に頭のてっぺん、こっちは頭のてっぺんから体の感覚を見ていきます、一方案では右の手のひら見ていきますなんてことではないんですよ。いいですね。このポッドキャストを聞いている人も繰り返し繰り返し私知ってるけども、そこを理解していただきたいわけです、ね。まあこれは一応ポッドキャストを聞いたり、わざわざ一方の座禅会に来ている人にはもう分かっているかと思いますけども、でもなぜかというとちょっとね、普段は頭のてっぺんから体の感覚を見てるけど、ちょっとなんかちょっと日程の都合上今日は一本に行きましょうって言って来られても多分全然違うと思います。それはただ今日はじゃあ今日はちょっと頭のてっぺんからじゃなくて手のひらから体の感覚を見ますなんてことをされても全部的外れになってしまうから、ね、でなぜかって言えば一方では、誰がその体の感覚を見ているのかについては一切触れない。で一方案ではそれを一番大事なものとしている、ね、だからなぜ一方案では誰がヴィパッサナをしているのか、誰が体の感覚を見ているのか、なんでそこまでこだわるのっていうことが理解してもらえない と、一方案でやる意味が全くないっていう話になります、ね、でじゃあなぜそこがそんなに大事なのかは、まあ、今までずっ と、話してきたので、ね、もうそれはいいですね。はい、でだから誰が、体の感覚を見ているのかっていうことに関してはちょっと青空っていう概念が入らない限り、それは、意味を持たない。でしかも青空っていう概念だけじゃなくて青空が今どこにあるのかっていうことがはっきりしないと分かんない。ここいいですね。本当はしつこいぐらい言うけども、だって これで仏教史が見事に2つに分かれちゃったんだから、そのぐらい重大なことを今やってるんですよ、ね。つまり一方では青空っていうのが自分の外にある。で一方案では、青空っていうのは自分の中にある。生き方として全く違っちゃうでしょ。分かりますね。瞑想する意味は全く違うでしょう、ね。青空が自分の外部にあるという人が瞑想するのはどうなんですか。とはやっぱり、英語が喋れない自分、英語がペラペラの自分というの2つがあってでその2つを結びつくのは3年間一生懸命英語学校に通うことですね。英語が全く喋れないヨドさんが3年間英語学校へ行った結果3年後に英語がペラペラのヨドさんに変わるっていうねっていう話じゃないですか。だから英語がペラペラなヨドさん自分を未来に設定してそれに向かって歩いていくっていう考え方ですよね。これは非常に常識的にわかるじゃないですか、ね、全てそうじゃないです。世の中のことって車の運転を勉強するのも、ね、何かの資格を取るのもみんなこうですよ。だけど瞑想だけは違う。瞑想だけは違う。今ヴィパッサナができない私で3年間ヴィパッサナを一生懸命やって3年後にヴィパッサナができる私になる。これもなんか分かりやすいじゃないですか、ね、英語が喋れない私と英語が喋れる私をね、英語が喋れる私を未来に設定して3年間一生懸命英会話学校に通った与田さんはついに3年後に英語が喋れるようになりましたっていうね。でこれで今ヴィパッサナが全くできない私がいてで3年間真面目に、ね、何日間のコースを何回も繰り返すことでようやくヴィパッサナができる私になりましたっていうね。これも非常に分かりやすいですよね。だからこれ仏教の瞑想じゃないんですよ。でも私はもう言い切っちゃうけどね。なぜなぜかというとこれは、やっぱ青空っていうものを自分の外に設定 している、そういう世界観なんですよ。で、そういう世界観だっていうことは、その中にいる人たちはどうしてもわからないもの。だってそれはその瞑想センターに行ったって、私たちは、青空っていうものを自分の外部に設定していて、でそしてそれに向かって歩いていくことで、未来に青空に到達するっていうふうに教えてますっていうふうには彼らは意識していないんですよ。なぜ？もう当たり前すぎるほど当たり前な世界観だから、彼らにとって、ね、でこの世界観は日本の伝統的な世界観とは違うんですよ。これ本当にみんなは理解してるの？と思うの。それを私は言いたいの。今ヴィパッサナ瞑想をやってる人たちに、あなたたちがやってるヴィパッサナ瞑想を支えている世界観というのは、日本の文化を支えている世界観とは違うんだってことをね、これ本当に理解してます？しないままやってたらちょっと悲劇ですよ、と脅かしちゃうんだけどでなぜかっていうと、日本の世界観っていうのはやっぱり青空を自分の中に見ているんですよ。でなぜかって言ったら、日本っていうのは大乗仏教の国だから、ね、いいですかね、そこら辺が。とちょっとポッドキャストの人もう一回聞いてくる、まあこれは私のポッドキャスト毎週毎週聞いてる人にとっては耳たこでしょうけども、うん、まあでもね、私もここまではっきりとあんまり今まで言ってこなかったんだけども、もうちょっと言わなきゃいけない時期が来てるので今言っちゃってますけどね。そんなんで、青空っていうものを自分の外部に設定して、そしてその外部にある青空にだんだん近づいていくぞっていうことではない。なぜ青空っていうのは自分の中にしかないからですね。青空っていうのは自分の中にしかない。だから事実としてはですよ。だからもし依田さんが青空っていうものを自分の外部に設定して、その外部にある青空に向かって歩いていくぞっていうふうにしたら、依田さんどうなっちゃう？永遠に青空に出会えないんですよ。永遠に。なぜ？探している場所が間違えてるからだよね。探している場所が間違えてるから。ね。探している場所が正しいんだったらば、まあ依田さん一生懸命1年やったけど見つからなくても、まあ2年やれば見つかるんじゃないってと言えるじゃないですか。だけども、それがもともとない場所に何かを探しても無理だよね。そういう話なんですよ。だから、これも悲劇でしょ。つまりもともとそれがない場所にそれを探しているっていうことなんですよ。だから当然見つからない。なぜ見つからないの？だってもともとないんだからって話になっちゃってね。ね、なんか大事なちっちゃなものをここにこの一本庵の座敷に落として、与田さんが一生懸命1時間探しても見つからなかった。だけどまだここにあるから、ようやくここまで来たら2時間後ぐらいには見つかるかもしれないっていう話だって、一生懸命探せばいいじゃないですか、この一方案の座敷の中でね。だけどこの大事なものは実はこの中にないってなったら、いくら探したって見つからないよね。そういう話なんですよ。じゃあこの一体大事なものはどこにあるのよって言ったら、与田さん、まあ自分持ってるでしょっていう、ほらその座布団の上にもうすでにあるでしょって話なんですよ。だからなぜこういうことをこれだけくどくど私が言わざるを得ないのか、私だけじゃなくて多くの仏教の先生がね、なぜくどくどティクナタハンダでくどくど言ってますよ、あの人もね。なぜ言わなきゃいけないのかっていうと、みんなが見当違いなところで探しているから。だからあなた探している場所間違ってるのよ。その間違った場所でいくら探したら見つかるわけないじゃない、だってそこにないんだからっていう話になるんですよ。でそれでじゃあどこにあるのよったら、ほらもうすでにそこにあるじゃないっていう、ね、で今その場所以外にどこを探すのよっていうことなんですよ。いいですか？ わかりますね。だからそれがあるヴィパッサナのセンターでは頭のてっぺんから体の感覚を見ていきます、だけど一方庵さんでは右の手のひらから見ていきます、なんて 差ではないんですよ。そんな差な、私はここから見たっていいんですよ、それはね。まあ私右の手のひらもいいと思うけどもね。で、そんなメソッドの違いなんかどうだっていいんですよ。そうではなくて、じゃあそういうことをやってどこで探すのかっていうと、一方は自分の外部でさ、それを探す、だけど一方案ではそうではなくて今ここで探す、全く違うでしょう。これは探し方の頭のてっぺんなのか右の手のひらなのかっていう差では全然ないんですよ、ね、いや右の手のひら嫌だか左の手のひらですとかね、そういう話、いや私足から始めますとか、それはいいですよ、足から始めたい人はね、まあ足よりか手の方がいいんだけども、ね、それはセンサーがいっぱいあるからね。だけどそれは与田さんが、私はどうしても右の足から探したいというので、それはそれで結構だけどね。だけどもそういうことをやって何をしようとしているのかっていったら、青空を自分の外ではなくて自分の内側に探しているんだったらば大丈夫という話ですね。だから青空っていう考え方は、別に一方案独自の考え方があるわけではなくて、だけども私らのが今何を強調しているかっていうと、青空そのものではなくて青空が自分の中に広がっているっていうことを強調しているわけですか。いいですか。青空の瞑想って言ったら、じゃあ青空に到達するのが、だったらば、そしたら仏教の瞑想っていうのは全て青空の瞑想と言えます、ね。仏教の歴史上の、全ての瞑想は青空の瞑想と言えます。だけどもなぜ一方案が今青空の瞑想ってわざわざ言ってるのかっていうと、ちょっと意味が違って、青空を目指してはいることはそうなんだけども、それは自分の外にある青空ではなくて、青空がすでに自分の中にあるっていう自覚、そういう理解のもとにやっている瞑想を今青空の瞑想と呼んでいます。そして、だから呼吸を見るっていうことの意味が全く違う。今まで、ね、だってここだって別に特別な呼吸の見方なんかしてないですよ、ね、非常にオーソドックスな見方しかしていない。だけども、呼吸を見る意味が、目的が違う。どういうことかっていうと、もうしつこく言うけどね、こういうのはあの、要するにまだ私がいて、私の外に青空が広がっていて、でその青空に到達するために私は一生懸命に数拍を見ていく。だから呼吸を見ることが手段であって、青空という目的地にいつか到達するっていうのがまあ普通の考え方じゃないですか。だけど私らはそういう考え方は取らない。なぜかって言ったらば、青空はもうすでにここにあるから。そしてでそれで呼吸を、じゃあ一方案で呼吸はどうやって見るの、なんか特別なメソッドを使うんだけど、使わないよ。呼吸ここでただ数拍を観察するって、もうこれはどこにありふれたアナパナのやり方でね。じゃあ一方案のアナパナの一番の大きな特徴とは何かっていうのは非常に簡単で、呼吸を見てるのは誰っていうことを問題にして、そして日本ではそれは青空が見てるっていうふうに捉えていく。で、与田さんは与田さんの中に広がる青空からしか呼吸を見ることはできない。これじゃあこれ一体何を否定してるの？これもずっと繰り返して言ってきた。お猿さんを手なずけるではないってことね。つまり与田さんの心はいつもいろんなところへジャンプしまくっている、ね、で何かに気づくことはできるけども、 あそこに山下さんがいる、 あそこに玲子さんがいる、あ今日は曇りだ、あ今日は、あ今日は扇風機回ってないとかね、いろんなことに気づくことはできる。だけども気づきの 時間って 0.1 秒ぐらいじゃないですかね。あ、山下さんがいると、い気づいた瞬間にもうすぐに玲子さんの方に注意がいっちゃってる。あ、玲子さんがいる。そのもう 0.1 秒後にもすでに天気の方に行っちゃってる、ね、だからなんていうのかな、モンキーマインドなんていうとなんかちょっとコミカルでなんかあれだけど、別にモンキーマインドっていうなんか悪いものがいるわけではなくて、我々の心そのものがそういうもんなんだっていうことですね。でモンキーのように一つの枝からジャンプジャンプジャンプジャンプジャンプしている。でこれは普通のあり方です。普通のあり方、この地球上のすべての人の心っていうのはそういうふうになっています。でなっているけれどもそれに気づかないわけね、あまりにも当たり前すぎて。でそれにじゃあ誰がモンキーマインドなんていう名前をつけたのよ。簡単ですね、お釈迦様とあと瞑想している人間ですね。なぜ、まあお釈迦様はちょっと別にして瞑想している人間にとっては与田さんとしてはずっと呼吸を見たかったわけじゃないですか。吸う吐く吸う吐く吸う吐く吸う吐く、ね、先週もやったけどずっと見たかったんですよ。だから全然与田さんの心はそうならなかったよね。もう吸う吸うことは気づいたんだけど、もう次の瞬間どっか行っちゃったじゃないですか。吐くにも気づいたんで、もう次の瞬間どっか行っちゃったじゃないですかね。でそうやって見て初めて、ああ俺の心はなんでこんななんだって思ったわけでしょ、ね、それでああ俺の心は、ああやっぱりお猿さんみたいに、だからああ俺の心はモンキーマインドだって思ったわけじゃないですか。だからモンキーマインドっていうのは、モンキーマインドっていう言葉そのものはお釈迦様と、それとあと瞑想を見事に失敗した人たちが苦い思いでつけた言葉なんですよ。これいいですね、ここだよね。で問題は瞑想失敗しました、私の心は全然数拍数拍にはとどまってくれません、ね、じゃあそうやって失敗にショックを受けた与田さんはどうするの。もう普通はこの野郎と思ってお猿さんをつかみにかかりますよね。お前絶対動くなよってね。でお前絶対動かないでちゃんと数拍見ろよってね。ちょうど2つぐらいのワンパク坊主をね、動くなよっていうようなもんで、まあ大人の方が力があるから動かその2歳ぐらいのわんぱく坊主を動かさないようにするのはまあ簡単じゃないですか。首根っこを押さえちゃうんだから、ね、だからこれ非常に不自然ですよね。不自然で、そんなずっと首根っこを押さえたままにいられないじゃないですか。でちょっと離したらもうすぐどっか行っちゃいますよ、ね、ちょっと押したらすぐどっか行ってしまう。2歳のわんぱく坊主もお猿さん、結局こういうことでしたよね。でも全然うまくいかない、だからこそもっと頑張んなきゃいけないっていうふうにみんな思い込んできたわけなんですよ。なんかこれもう3週連続同じこと言ってるからもうちょっとやめよう。今日はそういうサブジェクトじゃないからちょっと次いきますけどね。まあここだってみんな悩んでここしかないんだから、ね、で問題は私が今何を言いたいかというと、そういうふうにしてお猿さんをしつけることはできないってことを言いたいわけ。無理なの、不可能なのってことを言いたいわけ。だからそんなのやめてくださいってことを言いたいわけ。つまりあなたがやろうとしていること自体がおかしいってことを言いたいわけ、ね、じゃあちょっと待って、じゃあお猿さん、まあ私の心はそうなんだけども、まあ確かにジャンプしまくってスーッと持った吸うことは気づいたんだけど、すぐどっか行っちゃって、吐くっていうのも気づいたんだけど、またどっか行っちゃって、だけどそれをじゃあしつけるんではないとしたら、じゃあ私は瞑想的に何をしたら、何をどうしたらいいのよって話になっちゃうじゃないですか、ね、だから結局そういうことではなかったんですよ。瞑想っていうことで今私らがやってきたことは全部間違ってたんですよ。 いいですか。で、だからそういうことが全部ね、青空が自分の外にあるっていうところから、そういう世界観だとどうしたってこうならざるを得ないんですよ。こういう瞑想の理解として、要するにお猿さんを押さえつけて無理やり呼吸を見させるっていう理解と、でそしてそれを無理やりしつけていくのが瞑想なんだ、瞑想修行なんだっていう理解と、どうしてもそうならざるを得ないのね、この世界観だと。それ以外の瞑想の理解の仕方ってありえないんですよ。だからみんなそうなっちゃって、だからみんな失敗しちゃったんですよ。誰が成功しました？いないですよ、ほとんど。私もビルマ行って一番びっくりしたのは、誰も成功してないじゃんっていうことだったの。本当に。ちょっと瞑想メソッドの本だけ読むと、なんかものすごくいいことばっかり書いてあるじゃないですか。ね、こうしたらこうなって、こうなって、こうなって、こうなって、こうなってって、ね。で、私がビルマ行って、ビクになって、ビクになると、お昼に、宅発で、まあ、お寺の中でやるんだけどね。そうすると先輩のビクがずらずらずらずらって私の前に並ぶのよ。ね、みんなこの、お料金持ってね。立派なビクに見えるんだけどね。だけど1ヶ月もしたら分かったことは、誰一人として瞑想成功してないって。何なのよこれはって、ね、どうなってんのってっていうことだったんですよ。いや、私がなぜこんなことを、こんな内部告発してるんですかって。内部告発してないですよ。そうじゃなくて、そうじゃなくて、私が今言いたいのは、ちょっとこういう不毛なことはやめようよっていう話なんですよ。ね、それはなぜかといえば、それ努力が足りなくてできないんだったら一生懸命努力しようよ。英語ね、岩さん、なんでそんな英語下手なのよ。だったらもっと英語勉強しようよっていう話は正しいんですよ。まあ勉強すれば英語なんかどうにかなるからね。だけどあることに関してはやっても無駄なことってあるじゃないですか。ね、岩田さんがよし空を飛ぶぞって言ったって飛べないわけですよ。でそれよりかさっさと飛行機乗っちゃったら早いわけね。岩田さん一生懸命 こんなことやったって飛べるわけないし、で岩田さんが一生懸命私は絶対ある日絶対空を飛ぶんだなんてやったって、私としては友人としては止めちゃうわけよ。岩田さんそんなことやってて無理だから、ね、いつの日かこうやってればいつの日か飛べるなんてそれは嘘だよってしか、私が岩田さんの親友だとしたら止めるわけ。もし本当空を飛ぶのを味わいたいんだったらさっさと飛行機の音が早いよっていうわけね。で私がなぜ今瞑想についてこんなことを今言うのかっていうと、やっぱり同じ努力なんですよ。要するに不可能なことをしようとしている努力。つまりお猿さん、もう私も繰り返しこの3週間連続して言ってるけども、要するに私が何を言いたいか、お猿さんは瞑想はできないっていう、ただそれだけのことを言ってるわけ。非常に簡単でしょ。だけどそのお猿さんに無理やり瞑想させようとしてきたのが我々だったんですよ、ね、いやこれはもうちょっと3週連続で今言っちゃってるんだけども、今日はちょっとそれがサブジェクトじゃないか、次いきますけどね。でそれが、じゃあ瞑想っていうのは一体何なのよって言ったらば、もう非常に簡単な話で、自分の中に青空を発見すること、そして青空からしか、呼吸を見るってことはできない、青空からしか体の感覚を見るってことはできない。なぜ？お猿っていう、瞑想っていうものと真反対のお猿っていうものがいる限り、瞑想っていうのは成り立たないから。それなのに無理無理お猿に瞑想させてきたのが我々だったんですよ、ね、だから我々の戦略としては、とにかくお猿さんにいなくなってもらう。いなくなれば与田さんはもう数拍がきれいに見える、体の感覚がもう生き生きと見える、自分の体の中を流れている 非常に微細な、でもものすごいビビッドなエネルギーが全部見えちゃう。でそしてそれは、慈悲の部屋でもあるから全ての人を愛せるし、別れたガールフレンドもボーイフレンドも全部許せるし、見知らぬ人の愛おしく思えるし、そして何よりも自分の幸せを願えるし、そういう場所ですね。で、だから瞑想っていうものに関して私らは思ってきた、ものを全部捨てない限りまずスタート地点に立てないっていう話なんですよ。いいですね。だから、スタート地点が大事。なぜ？スタートの時に間違ったことを考えていたらいくらやったってダメじゃないですか。そういうことですね。はい、そして、それが分かったならば、まあちょっと青空をどう認識するかって、もうこれ散々話したことだからもういいけども、今日は飛ばすけども、まあ要するにちょっと今すみません、ここまでは3週連続で同じこと喋ってんだけどあの、まあいい、まあいいです、大事なことだからね。あの、でそうやって自分の中に青空が広がっているっていうものを、感じ取れたらば、そしたら青空と雲っていうものの、関係が全部分かって、で自分は雲だと思ってたけれども、実は本当は青空のところが広がっているんだっていうね、っていうことじゃないですか、ね、でそうすると、どういうこと、自分が青空だっていうことに気づいた人間はもう怖くはないよね。私以来何を一番恐れているの、まあ、いろんな不景気を恐れているとか、貧乏を恐れているとか、病気になることを恐れているとか、なんか隣の国が攻めてくるのを恐れているとか、恋人に振られるのを恐れているとか、まあ、いろんなことはあるけれども、でも一番恐れているのは自分が死ぬことじゃないですか。で自分の死ぬことよりか怖いことって、まあ、普通ないわけね。別に恋人に振られたって別にそれで死ぬわけじゃないんだから、ね、あれだけど、だけど、それで、死ぬことを恐れている。なぜ？だってこの肉体が消えたら私いなくなっちゃうし、私 今いるけどいなくなるというのはやっぱ耐えられないわけですよね。だけどもし私らが本当に青空が広がっていることを自覚できたらどうなるか。今いかにも私らはこういう肉体っていう雲を持っている、そして thinking mind っていう雲を持っている。だけども同時に私らの中に青空が広がっていることも感じている。だったらば私らの本質というのが青空と分かっているんだったらば、まあやがてはこの肉体が崩壊していく日がやがては来る。だけどもそれはただ単に雲が消えて青空に消えていくだけだ。そうすると今まで雲っていうものがあったためになんか惑わされていたものがね、雲がなくなった純粋な青空だったらもう惑うものがない。生地雲があったために雲を俺だと思っちゃったからこれだけ苦しんだわけで、雲がなくなって真っ青なただ青空だったらば悩む理由が何もなくなってしまうですよね。だからやがては死ぬってことの意味が全く今までとは違ってきてしまうですよね。まあ、ちょっとこのちょっとあのこの生死の問題についてちょっとこんな簡単に言えないから、また後でゆっくりいろんなテキストを読みながらね、あの読むけれども、あのただね、 うん、いやこれもちょうどこの間安島先生とあのギータ読んでて、バカバカとギータ読んでて、まあギータはクリシュナがね、あのアルジュナに対して言っているわけなんですよ。まあ、あのクリシュナというのはもちろん青空を人格化した形で、ね、青空だったら言葉しゃべれないけどもクリシュナだったら言葉しゃべれて、で今悩み深いアルジュナという青年を今教えているわけですね。でそれでどういうふうに教えているかというと、だから自分が青空だって、気づいていない人間にとっては死ぬってことは非常に怖いことである。だけども青空だってことが気づいた後ではもう死ぬことの意味が違う。で別に今私は今別にこの部屋の中にいる人もポッドキャスト聞いてる人も今すぐ死ぬわけじゃなくて、まだまだちょっと当分は生きるわけですよまあ分かんないけどねまあ当分は生きるわけですよ。で当分は生きるけども、でもやがてはこの生涯が終わるということはもちろん分かっている、ね、やがてはこの肉体が滅んでいくことも分かっている。だけども今、肉体が滅んでいくときに何が起こるかということは分かっていれば、残りの人生をもっと楽に生きていけますよね。ああもう私ら50過ぎちゃったからこの先あと何でどんどんどんどんいつは虫ぬか怖くてしょうがないなんていう生き方をしなくて済むわけですよ、ね、あのでだからクリシュナはこういうわけです、ね、死の時が来て、これはね、ギーターやってる人はね第8章、不滅の思考者ブラフマンに至る道っていうね、死の時が来て肉体を離れる際に私を思う人は、私っていうのはもちろん青空のことですよ、誰でもまっすぐに私のもとへやってくる、これは疑いのない事実である。誰であろうと肉体を離れる時に心で思ったもののところへ必ず行く。クンティーヒの息子アルジュナよ、なぜなら死ぬ瞬間に思ったことがいつまでも記録されるからだ、記憶されるからだ、故に君はいつも私のことを思いながら戦いなさい。心も頭も私にしっかと結びつけておきさえすれば、君は疑いもなく私のもとへ到達する、ヨガをしっかり実践し光り輝く思考のプルシャから心と頭を決して育たぬ人は必ずそのもとへ到達するのだ。プリターヒの息子アルジュナ、万有のすべてを知る最も古き支配者、まあいいや、ここはね、そうした思考のプルシャに臨終の時ヨーガの行力と不動の信念を持って、正気を占う眉間に集中させつつ心を向けたなら、必ずその人は光り輝く思考体でプーシャのもとへ到達する。みんなこれ青空のこと言ってるんですよ、ね、ってことですね。いや、まあ、要するに 何が言いたいかというと、勝手に福井社さんに言いたいこと言っちゃダメだけどまあ要するに青空のことを常に生きている時も、そこに集中していけば自分の中に広がっていく青空をいつも意識していく、そういう生活をしてさえすれば、いよいよこの肉体を離れる、あるいはこの肉体を崩壊する時も、その青空のもとへ行けるですね。で特にその最後の息を引き取るとき、最後の一年が全部を決めますから、これは仏教でも言います、ね、最後に私らがストンと、臨終するその最後の思いですね、そこで全部が決まっちゃうから、でその時に本当に青空のことに、行けるのか、青空に入っていけるのか、だけどそれには常に普段から青空としっかりと結びつけておかなきゃいけない心 ですね。ってことはどういうことかっていうと、その、常に自分の中に青空が広がっている、そして呼吸を息を見るのも吸うこと吐くことに気づいているのも青空が気づいているんだってこと。そして青空から体の感覚を見たら、それが微細な感覚として見えるんだってこと。そして、で青空から自分を見たり他人を見たら、それは慈悲として働くんだってこと。そういうことを本当に自覚して、残りの人生を生きていったならば、で最後の臨終の時に、その青空に溶けていく、クリシュナさん的に言えば、死の時が来て肉体を離れる際に、これちょっと意訳しますよ。青空を思う人は誰でもまっすぐに青空のもとへやってくる。これは疑いのない事実である。誰であろうと肉体を離れる時に心で思ったもののところへ必ず行く、ね。心も私も青空にしっかりと結びつけておきさえすれば、君は疑いもなく青空のもとへ到達する。でヨーガをしっかり実践し、光り輝く青空から心の玉を消してそらさぬ人は必ずその青空のもとへ到達するのだですね。レオさんいい？大丈夫？あ、100点満点、うん、だからいいね。だからなぜ、簡単ですね。もしね、青空っていうのは自分の外にあるんだったらば、到達するかもしれないし到達しないかもしれないじゃないですか。ね。与田さんがこの先英語喋れるようになるかならないかもちょっと分かんないわけですよ。一生懸命頑張れば なれるかもしれない、ね。だから今ここで言っているのはそうではなくて、なぜこんなに自信を持って言えちゃうのかっていうと、もうすでに青空が自分の中に広がっているから。だからそれに気づきさえすればいい。そしてそこから心を、ずっと今言ったように心を離さなければいい。なぜ？もうすでにそこはしっかりと青空のもとにいるからなんですよ。だからそれが青空っていうのを外部に設定するか自分を内部に設定するかの決定的な違いですね。そして自分の内部に設定した人はだから何もしないっていいわけじゃなくて、でもそれをしっかりと心と自分の心と頭を青空としっかりと結びつけておかなきゃいけない、そういう生き方をしなきゃいけないっていう話になってくるわけね。だからそうすると全然やってることが違うでしょう。生きることも違うし、瞑想する意味も違うし、瞑想という名のもとであなた一体何やってきたのっていう話になっちゃうんですよ。いや私は頭をここからスタートして体の感覚を見てました。一方案さんで 右の手のひらが見ます。なんて違いでは全然ないってことね。そういう話です。ね、はい。で、それはまあ、これ今臨終の話をしちゃったんだけども、臨終の前にね、まだ私たちは若いわけなんですよ。ね。で、まあ今、私の兄弟弟子とちょっとここの30年間を振り返る作業をしてたんだけど、まあこれはちょっと今年の秋に公になりますけど、まあ多分あと2週間ぐらいしたらきちんと正式に告知できますけども、でその時にね、まあ彼の話も聞いてて、ああそうだよなと思ってて、なんていうかな、よく私も質問して、なぜお坊さんになったんですかとか、いきなり質問する人がいて、中には、失恋したんですかとか言う人もいてね、失恋したぐらいで、なんでお坊さんなんですかとかね、いや、実は私も大学の非常にひどい失恋した、それでお坊さんになりましたとかね、 言うんだったらそんなバカな話ではないわけですよね。あのいやそういう質問を受けてきて不思議なことを言う人たちだなと思ってたとかなとか、あるいはこれはあるお坊さんに言われたんで、あなた何か自分がしたいことをできなかったからお坊さんになったんですかとかね。はこの人は一体何を言ってんのよって、私自分が一番したいことをやりたいからお坊さんになったんですよってね、っていうことを言って、本当に世間というのは不思議なことを考える人たちだなとずっと思ってたんですよ。で、私の兄弟弟子、まあ、藤田さんだけどね、あのと、まあ、彼がなぜお坊さんになったかあんまりろくに聞いたことなかった、そんなのまともにそんなあのお互い恥ずかしくて言えないようなことだけど、だけどまあ彼があの私との話の中でね、いろいろ話してくれて、まあそうだなってね、ね、あの人も小学校の頃、なんかあの、まあ、普通の小学校や小学生やっていて、だけどもそういうのとは関係ないところで、なんこの自分のもっと宇宙的な在り方っていうのかな、なぜ私こんなところにいるのって、こんなところにっていうのは、何々藤田家とかね、山下家とかで、今なんとか小学校に行ってるか小学生ですとか、そんなこと関係なしに今ここにいるってことなんかものすごくなんか不思議なことじゃないですか、ね、で なんていうかな、その本当になんていうか、私は今もうこういうことにやっちゃってるかあれなんだけど、まだ私が出家しない前とか痛烈にいつも思ってたんだけど、その私はなんとか小学校の小学生ですとかね、中学生ですとか高校生です、なんとか大学の学生ですとかね、なんとか会社の総務課に勤めてますとかね、なんとかってお店を経営してますとかね、なんとかと人の結婚して私は専業主婦ですとかね、そんなの全部ストーリーじゃないですか。そんなの全部なんか本当に劇の演劇のお芝居の中の、はい、あなた吉田さんこう役こう野球してください、こう玲子さんこういう役をしてくださいっていう、ね、そういう話に過ぎないじゃないですか。だけど そんな単なる社会の中の単なる取り決めに過ぎないことがなんかものすごくでかいことになったって、私らにとってなんとか小学校の小学生の6年3組のなんとかさんですっていうのが圧倒的に大きなリアリティになってしまう。だけどもそんなのと関係ないところで私らは今この宇宙に存在しているっていう感覚なんですよ。だから、なんていうかな、このそれは大抵まああの夜の星空を見上げながらみんな思うじゃないですか。星空って結構苦手な人いると思うんですよ。なぜかって言ったらば、星空見上げちゃうとなんかとんでもないもの見ることにならないですか。星空見たらなんとか大学の学生であるとかね、なんとか会社の社員であるとか意味ないじゃないですか。そんなもの意味ないでしょ。そんなものは、私はなんとかっていう人の奥さんですとか、そんなも意味ないじゃないですか。その星空のあの宇宙の圧倒的なリアリティと比べたら、だから私らね思うんだけど、星空を見上げて宇宙の圧倒的なリアリティがあまりにも圧倒的なので、多分それは見えなくて、いや私はなんとかっていう人は結婚してるかっていうか、あの奥さんですとかね、いや私はなんとかっていう総務課の課長ですとかね、そういう非常にちっちゃなリアリティにしがみつくのは不安だからなんですよ。自分が何者であるかにしがみつきたいだけなんですよ。と私はもう今言い切れちゃう。 だって星空のあのリアリティに比べたら、なんとか会社の総務課の課長であるなんて何なんなんですか、それは一体っていう話になっちゃうでしょう。だけど私らは自分が何者であるかっていうのをっていう事実にまともにぶつかることはちょっと耐えられないから、いや私はなんとか会社の総務課の課長ですっていう、私はなんとかという人と結婚した家庭の主婦です、私はなんとか大学の法学部の学生ですっていうことにすがりついちゃうんだと思うんですよ。そこら辺わかるかな、みんな。多分このポッドキャストを聞いてる人のかなりの率でわかると思います、っていうか、まあ、世間でこの話をしてポカンとされるのは分かってるんだけどね。こんなテレビ番組でしたとんでもない話でとんでもない問題発言になっちゃうんだけども、でもまあ私のポッドキャストだったらこれにピンとくる人は大勢いらっしゃると思うね。で、あの、だからなんていうかな、そのこの自分が今ここに存在しているってこと、それが何々家のね、山下家とか与田家とか東家とかの長男とか長女とか、あるいは小学校のなんとか小学校の4年3組のなんとかですとかいうのとは一切関係ないと思って、でそういう謎ですね。それがなんか見えてきてしまうっていうことは、多分みんなも小学生あるいは中学生高校生の時に感じていたと思うのね。だけどもそんなこと絶対にクラスでは話題にできないし、それを分かってくれるクラスの担任の先生なんか多分一人もいないと思うし、まあ一人ぐらいいるかもしれないけど、それを分かってくれるクラスメートなんかまずいないし、お前何変なこと言ってんだってね、というか来週のテストどうすんだよっていう話になっちゃうし、だからこの圧倒的な日常のリアリティってものがあって、そこでは自分は何々家の長男であって何々小学校の何組の誰々であって、そして来週テストがあるからそれを準備しなきゃいけなくてっていうような、圧倒的な日常のリアリティの方が圧倒的に大きくて、で、自分そんなのとは一切関係ないところで自分はただ今宇宙の中に存在しているっていうこの謎ですね。これが分からなくなってしまう。でこれは謎とか謎って一体何の謎ですかっていう、そういう話ではないんですよ。そうではなくて、そういう日常のつまらないリアリティ、つまらないって言ったら失礼だけども、とは別なところでいきなり宇宙と、に対して身をさらしてしまうっていうことも、でまああの私の兄弟弟子の人はそういうものを感じたので、でそれを何なんだと思いながら、それでも日常の生活を続けていて、小学生中学生高校生大学生でやって、まあ大学今から行ったけど、でもそれでもあのこの謎が全然解けていないっていうことに焦っちゃって、でこのままあの続けていったらもう日常の中に埋没してしまう、ね、なのでこの解けていない謎と真正面からぶつかるために、まあ彼は出家したって言ってました。これ非常によくわかります、ね、まあ私なんかだと、まあ、私もそうで、 私の場合は宇宙の謎っていうよりか宇宙の謎もそうなんだけども、だけどそういう宇宙の謎から目をそらすための日常のリアリティというものがあるわけで、それが小学校だったり中学校だったり学校という場所であるわけね。でその場所、その学校という場所はどういう場所か、ね、この部屋の中にいる全員、ポッドキャストを聞いている全員がみんな学校出てるから分かると思うけども、学校というのは真理を追求する場所ではないですよね。本当は勉強する場所だから、勉強というのは学問だから、学問というのは真理を追求するためのはずなんだけども、もちろん近代社会の学校というのはそうではない。でどういう場所なのかといったらば、これも私も何回も何回もまで言ってきたけれども、やっぱりあれは宗教施設であって、ある宗教を信仰している場所ですね。じゃあどういう宗教なのかというと、非常に単純な教義で、幸せは未来にあるっていう教義なんですよ。バカバカしいほど単純だけどね。これも何回も何回もまで言ってきたことだから、だけど、幸せは未来にある。で今っていうのはどういう時間なのかって、今っていうのは あくまで手段の時間であって、今という時間を手段として使って、未来に存在している幸せになんとかたどり着こうっていう、そういう宗教の宗教信仰の教団ですね。これに反論できますか？反論できる人は私に言ってください。できないです、じゃあどういう手段を使って未来にある幸せをつかもうか、で学校ではどういうことやったかと、勉強っていうことね。与田君勉強しなさいよってね、先生は言った。なんで与田さんにそんなこと言ったのか、与田さんに真理を発見してほしかったのかではないんですよ。与田さんが勉強することによっていい成績を上げることによって、いい成績っていう手段を使って未来にある幸せに与田さんをなんとか近づけようとしたわけね。結局そういうことじゃないですか、ね、で私はまあこれも私も言ったけど、前も言ったけど、私はもうはっきり言ってその宗教の信仰を授業の時失った人間なんですよ。今でも本当に覚えてるんだけど、ある日突然、嘘だぞこんなものは、幸せなんか待ってねえぞってね。とんでもないよね。みんなが一生懸命信じてやってる時に一人だけそれを信じないんだから、だから なんていうのかな、その幸せを未来に置くことが苦しみを生んでいる。普通はそうではなくて、幸せが未来にあって自分が今苦しいのはそれにたどり着かないからなんだ。なぜ与田さん成績悪いからとかね、なっちゃって、与田さん成績悪いからいい学校に行けなくて、でそのために幸せにたどり着かない、だからもっと勉強しろよってね話になって、勉強して成績よくやってでいい学校に入ればそこに幸せが待ってるよ、で学校の後は会社だからね、いい会社に入っていい成績上げて、そしたらほらほら幸せ待ってるよっていうふうにずっとまあ 状況は変わるけれども、結局同じことを我々はさせられるわけなんですよ、うん、だけどそれである人はうまく到達したり到達できなかったりで、簡単にじゃあ本当にじゃあそれが本当に幸せになるだったらば、じゃあそれチェックしてみましょうね。ではこれ到達したら本当にこの人たち幸せになったのかってね、チェックすればいっぺんに分かるじゃないですか。なってないんですよ。なってないんだけどまだそれは有効で、なぜかって言ったらばまだ幸せはその先にあるからってなるわけね。小学生に向かっていい中学に入ったら幸せになれるよって一生懸命勉強していい中学に入りました、全然ならない、いや嘘だったの、いや嘘じゃないんです、まだ高校に行かないとなれないよって、ね、で一生懸命勉強して高校いい高校ってでもまだなれない、いや嘘だったの、いや嘘じゃない、ね、いい大学行かないと無理だよってね、そしてその後いい会社に入んなきゃダメだよ、いい会社に入ってもっと上へ行かなきゃダメだよとか、延々と約束を前に前送りされちゃうんですよ。結局そういうことでしょう。だから前送りされるから文句言えないわけなんですよ。まあ、確かに私いい大学に入ったけど幸せじゃないのは、まあ確かにまだいい会社に入ってないからだなってね。で私いい会社に入ったんだけど幸せじゃないのは、いやまだ出世してないからだなってね。私課長になったんだけどまだ部長じゃないからだなってね。永遠に先に送られて、だけどじゃあそしたらそのどん詰まりの方で幸せになったのかいそうなんだけども、どこをどう探したっていないんだよね。いないんですよね。詐欺かよ。私14の時にどういうわけかね、これ詐欺だと本当分かっちゃったんですよ。それまでは本当にそれを本当に信じてたからもちろん一生懸命勉強するし、勉強すればいい成績もちろん取れるし、だから本当に私の価値観と学校の価値観が 100% 一致しちゃって、もう本当に優等生もいいところだったけど、だけど14の時にこの構造がおかしいぞってね、ってなって、だからまあ藤田さんがその宇宙の謎に気づいたりとか、私がこういうシステムが全部嘘だぞって気づいちゃったのは、なぜかって言えば全部青空に反するからなんですよ。つまり幸せを未来に設定するっていうのはどういうことか分かりますね。もうそれは幸せを未来に設定するってことは、自分は青空ではないってことを認めちゃうことになるんですよ。そして自分は青空ではないってことを認めるってことは事実に反するから、だから当然それは苦しみを生んでしまうのね。そして藤田さんみたいな人が、自分が小学生であるとか、何々家のねとか、そういう日常のリアリティを突き抜けたところに何か気づいちゃったってことは、要するにそういう日常のリアリティの全部雲の世界の話ですよね。だけども俺は単なる雲なのかって話なんです。俺は単なる雲で、で雲としては未来にある幸せを目指さなきゃいけないのか、でそうなった時にそういうことを全てが自分が青空であることを否定するものになってしまう。だからそういうことを全てが真理を 反対のものになってしまうっていうことなんですよ。だから私らが、青空っていうものを外部に設定してそこへ到達するのが瞑想なんだよっていうことに関して 100% 否定せざるを得ないのは、もうこれは私らの40年間のあれがあるからなのね。だから私もそうだ、そうですね、もう14の時から40年以上経っちゃってるから、まあ、40年間同じことはやってきたんだけども、結局みんなそれ全部どこがおかしかったかっていうと、自分が青空であることを否定したとこから学校のシステムっていうのができちゃっている。そしてそういうそのままで瞑想のシステムができちゃってるから、普通は学校のシステムと瞑想のシステムが全く同じなんですよ。全く同じ世界観で全く同じ理解でなってるわけね。だから普通の瞑想センターっていうのは非常に人気がある。なぜ？自分たちが学校のシステムで養ってきたメソッドや世界観がそのまま、使えるから。だけどちょうど学校ってものすごく息苦しい空間であるのと同じように、そういう世界観に基づいた瞑想センターってものすごく息苦しい空間でもあるのね。息苦しさの本質って同じだからなんです。わかるかな。そうすれば今中学校や高校で、まあ、多分小学生のマスターのは多分小学生ぐらいで気づいちゃってると思うけども、もうみんな息苦しくてしょうがない。それは何も校則が厳しいとかね、一生懸命勉強しなきゃいけないとか、そんなことではないんですよ。そうではなくて、彼らが強制されている信仰体系が間違っているから、彼らが間違った世界観の下で不可能なことをさせられているから。でそれはちょうど瞑想センターと全く同じで、間違った世界観に基づく間違った瞑想を強制されているから、そこにいる人たちはみんな息苦しくなる。そして逃れようとしたらもう未来へ逃れるしかない。今は苦しいけれども一生懸命勉強していい大学さえ入ればって、いい大学入った人いくらでもいるじゃないですか。いや彼ら幸せですか？幸せじゃ全然ないですよ。でも一生懸命頑張っていい会社にさえ入れば、じゃあそこら辺のいい会社の人聞いてください、幸せですか？幸せじゃ全然ないですよ、ね、だからそういう人間を息苦しくさせる構造そのものですね、それが、学校でも瞑想センターでも会社でも結局同じで、じゃあそういう同じ構造はどこから来てるからかっていうと、全く同じ考え方、つまり青空っていうものが自分の外に存在しているっていう、この考え方だから、自分の外に存在している青空、それは幸せでもいいけども、それを未来に設定せざるを得なくなる。たったこれだけのことですね。でそしてそれが全部間違ってる、事実に反するから、リアリティに反するから、真理に反するから、当然苦しくなる。だから苦しく感じるのは当然の反応なんですよ、ね、だけども誰一人としてなぜ苦しく感じるのかの理由を14歳の私には言ってくれなかった。私は一人で探さなきゃいけなくて40年かかっちゃったけどね、まあ40年かかってようやくそこら辺が見えてきたですね。だから14の時の私の課題がそのままずっと流れてきて、もうこの年になってようやく分かってきたかなと思います。はい、そうなので今ね、息苦しく感じている、まあ、小学生はいくらのポッドキャスト聞いてないと思うけども、もう混ぜた人は聞いてるかもしれないけど、息苦しく感じている小学生、中学生、高校生、大学生、そして会社員の皆様も皆様が息苦しく感じるのは当たり前 なぜ間違った生き方してるから。で、一体あなたは責めてるわけじゃないですよ。しょうがないんですよ。そういうふうに子供の時から私は条件付けられてしまったから。だから、じゃあその生き方を変えるっていうのは、何も頭を剃ってボサになろうとか、ね、そういう話ではなくて、ある一番根底的なことを変える。じゃあ何を変えるの？幸せを未来に設定するっていう生き方をもう変える。っていうことなんですよ。幸せを未来に設定する生き方を家庭の主婦として変えられるじゃないですか。会社員として変えられるじゃないですか。高校生として、大学生として変えられるじゃないですか。ね、そういうことをしない限り今のこの息苦しさからは絶対逃れられないですね。はい、まあエクハースさん的に言えばそうしない限りニューアースっていうのは訪れないということですね。っていうことで、はい、だから、この息苦しさを感じて何とか、しなきゃっていうのが仏教的に言えば発心ということですね。でだからそれはもう発心というのは今かどっか行くぞって話ではなくて、本来の自分を見失っていたから本来の自分に帰るぞって話であって、じゃあいつ帰れるのって言ったら今帰れるわけね。それが諸発心自遍上昇学ということの意味です。つまり、発心、本当に発心をしたときにもうすでに小学、正しい悟りの中にいるっていうことね。はい、ではそこら辺をちょっとね見てくださいということです。はい、じゃあね、来週はちょっと韓国行ってきますので、まあ韓国では多分またこの録音はするけども、英語と韓国語とね、2つ取って多分面白いあれになるかと思いますけど、まあそれはちょっとね、英語関係のポッドキャストはちょっとまた整理し直してから上げたりしますけどもね。で2週間後の日曜日は一本で座禅会しますので、韓国のリトリートどうだったかなって興味のある人はぜひぜひいらしてください。で多分韓国はネットは使えると思うので、一番の速報は多分 Facebook に載せますので、 Facebook 見てる人はちょっと私の、とこ見ていていただけたら、韓国のリトリートの最新情報がそこに載ると思います。非常に標高800メートルの非常に美しい場所のようなので、ちょっとご期待ください。はい、じゃあ最後にね、修正無変性願度を読んでいきましょう。春情無変性願度、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無上性願成、春情無変性願度、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無上性願成、修行無変性願度、煩悩無尽性願願、法門無量性願学、仏道無上性願成。